貸してもらえるんです
か。うちの音が終わりました。2秒、1秒、
はい、
はい、やります。
はい、皆さん、いかがだったでしょうか。励まされますね。どんな高い山も、私たちは心一つに進んでですね、乗り越えていきましょう。はい、メッセージたくさんいただいております。一谷さん、雨、ね、ありがとうございます。
は
い、
ラジオみ
たいな、ラジオみたいな、ね、うん、中内いかさん、進むことができるよ。またこう見るっていうね、新たな礼拝の楽しみが、なんかこれうまくいったらもう教会館でもこれでいいんじゃないかみたいなことになってちょっと困るんですけどね。はい、なんか他の教会の人がですね、この間の、ネットの動画を見てですね、私たちの教会のこの動画とても聞きやすいと、音がね、すごく聞きやすいということで、とても感激しておられました。はい、ではメッセージをね、今日のメッセージを取り付いていきたいと思いますが、今日は福音の拡散というテーマで、お話をしていきたいと思います。聖書はルカによる福音書10章の1節から12節です。ルカによる福音書の10章1節から12節までであります。このチャットを見ながら説教するのいやいやいや、いやなかなか面白いね。はい、よしみちゃんが石本から森山に名前が変わりましたね。はい、そんなことはどうでもいい、ついつい余計なこと言ってますけども、ではルカによる福音書10章1節から12節をお読みいたします。その後、主は他に72人を任命し、ご自分が行くつもりのすべての町や村に2人ずつ先に使わされた。そして彼らに言われた。収穫は多いが働き手が少ない。だから収穫のために働き手を送ってくださるように収穫の主に願いなさい。行きなさい。私はあなた方を使わす。それは狼の群れに子羊を送り込むようなものだ。財布も袋も履物も持っていくな。途中で誰にも挨拶をするな。どこかの家に入ったら、まずこの家に平和があるようにと言いなさい。平和の子がそこにいるなら、あなた方の願う平和はその人にとどまる。もしいなければ、その平和はあなた方に戻ってくる。その家にとどまって、そこで出されるものを食べ、また飲みなさい。働く者が報酬を受けるのは当然だからである。家から家へと渡り歩くな。どこかの町に入り、迎え入れられたら、出されるものを食べ、その町の病人を癒し、また神の国はあなた方に近づいたと言いなさい。しかし町に入っても受け入れられなければ、広場に出てこう言いなさい。足についたこの町の誇りさえも払い落としてあなた方に返す。しかし神の国が近づいたことを知れと。言っておくが、かの日にはその町よりまだソドムの方が軽い罰で済む。以上であります。先週は復活の まあ、イースターでしたので復活の箇所からお話をいたしましたけれども、その今日お読みしたところの前のところですね、少しおさらいしておきたいと思いますが、9章のところでですね、イエス様のそれまでの、ガリラヤでの活動を、まあ、終えて、新しいこうステージに入っていくという動きがありました。まず弟子たちに対して、自分のことを誰だと思うかとお尋ねになってですね、弟子たちが神の子であると、神から使わされた方であると、そう答えたことを受けて、初めてイエス様はご自分の受難と復活の予告予言をなさいました。人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、律法学者たちから排斥されて殺され、3日目に復活することになっていると、そうおっしゃいました。そしてその後ですね、それまでもイエス様はいつも朝早く祈っておられましたけれども、3人の主要な弟子たちを連れて高い山に祈るために登っていかれました。そこで、モーセとエリアがですね現れて、まあ、人類の出エジプトについてですね、話した、まあ、人類の出エジプトっていうのは私がつけた、まあ、タイトルというかでありますけれども、まあ、これからご自分が向かっていこうとする受難と復活に向かってですね、のことについて、旧約聖書の2大人物であるモーセとエリアが現れて、イエス様と語り合ったということが起こりました。まあ、いよいよこの最終目的に向かっていかれるなということになるわけですけれども、その後イエス様はガリラヤを離れてエルサレムに向かっていかれるんですけれども、その途中サマリアを通っていかれるわけですね。まあ、サマリアについてはまたお話しすることがあると思いますけれども、そのサマリアにを通っていこうとするときにですね、村人はイエスを歓迎しなかった。イエスがエルサレムを目指して進んでおられたからであると9章の53節に書いてあります。イエス様がまるでこう自分の思いはエルサレムにしかないと、まあ、そういうなんかこう雰囲気を出しておられたんでしょうかね。まあ、サマリア人、まあ、もともとサマリア人とユダヤ人は仲が悪かったということもあるんですけども、サマリアの村々ではイエス様は歓迎されなかったということが書いてあります。その後の今日はお話なんですね。ですからこうイエス様が ガリラヤを離れてエルサレムに向かおうとしておられるその途上で、72人の弟子たちを使わされたという、それが、まあ、背景というか設定になっているわけです。で、最初に読みましたように、主は他に72人を任命したとありますけれども、他にということはつまりこれは12人の弟子とは別にということですね。だから相当大きなこの集団であったということが分かりますね。ただ12人の弟子と数人の婦人たちがいただけではなくて、72人、しかも72人は任命されたということは、もっと多くのもしかしたらこう何百人という人たちがイエス様と行動を共にしていたのかもしれません。その中からこの72人を特別に選んで、自分ご自分が行くつもりの全ての町や村に2人ずつ先に派遣されたとあります。だからこうガリラヤからサマリアに行く途中で、おそらくこれから自分はエルサレムに行かなきゃいけないけれども、他にも行きたいところはたくさんあるんだと。ガリラヤにも行ってない町はあるし、もちろんサマリアもそうだし、ユダヤにもたくさん自分が行きたい村がある。そこに行きなさいということで、この72人を使わされたわけであります。まあ、なんで72人かということは、どこにも書いてないんですけれども、一つには出エジプトの時にですね、モーセを助けるために選ばれた70人の長老の話が 民数記に出てくるんですね。あるいは当時のイスラエルの最高議会であるサンヒドリンと呼ばれる、その最高議会の議員数が72人だったそうなんですね。何かそういうものにかけているというか、またある仲介者はですね、この72という数字は世界の当時考えられていた世界の国々の数ではないかというふうにも言っていますけれども、いずれにしてもイエス様はもっともっと自分で足を運びたかった、そこに自分の代わりにできるだけその多くの弟子を送って福音をお伝えになりたかったという意味でですね、でもただただもうあなたたち行きなさいということじゃなくて、特別に72人を選んで任命して送られたということだと思います。しかし彼らは2人ずつ送られてるんですね。2人ずつ、でなんで2人ずつなのかなと、これは12弟子を派遣した時には2人ずつということは書いてないんです。で72人の時には2人ずつって書いてあるんですね。だから12弟子よりちょっと頼りないのかなとか、それは分かりませんけれども、でもおそらくこの2人っていうことには何か意味があるんだろうと思うんですね。一つにはまあお互いにこう励まし合いながらとか、助け合いながら行くということかもしれないし、あるいは一人だったら途中で逃げて帰るやつもいるかもしれないから、牽制しながらというかね、警戒しながらというような意味もあるかもしれないし、あるいは聖書の中に2人また3人の証人の口によって確定されるという言葉がマタイ福音書にあるんですね。で彼らはまあ証言するわけです。まあ、この時だけじゃなくて、この後イエス様が天にお帰りになった後のこの使わされていく弟子たちのこの模擬実験なわけですから、証言と証人として出ていく。でもそれは一人ではなくて二人三人の証言は確かなものとして受け入れられるので、まあそういう意味で二人ずつ送られていったのかもしれません。で、彼らは行くにあたってですね、この諸注意を受けるわけですね。結構細かくいろいろ注意を受けています。これは12弟子が送られた時にも同じような注意がありましたけれども、この72人に対してもイエス様は細かく注意をされています。まず、あなた方を使わすのは狼の中に羊を、狼の群れに子羊を送り込むようなものだって言われるんですね。狼の群れに子羊を送り込むということは、もう大変これは危ないところに行かせるんだよと、危険がいっぱいあるよと、それを覚悟できなさいという意味ですよね。ちょっとこう言われて72人にも相当尻込みしたと思いますけど、まあ、でもそれぐらい危険がたくさんあるということを十分注意していきなさい。でもですね、これがちょっとこの狼の群れに子羊を送るっていうのとこの後の諸注意がね、読んでいくと矛盾している感じがするんですけども、その、狼の群れに行くのに手ぶらで行きなさいっていうんですね。狼の群れに行くんだったらあれこれ準備して、身を守るようにしていきなさいというのが普通だと思うんですけども、イエス様はいやいや財布も袋も履物も持っていくなと、要するに全く手ぶらで行きなさい、これは十二弟子の時と同じですね。だから危険はいっぱいあるかもしれないけれども、あなたたちは自分で自分の身を守ることを考えちゃいけないと。だからこれは神様に守っていただくということを体験するためであるということがこの背後にあると思うんですね。そして行く時には途中誰にも挨拶をするなって、知り合いに会って「おおお前どこ行くのにゃ」って言われても「いやいやちょっと今は喋れんのんじゃ」言うて行きなさいとね、多分途中でいろいろ誘惑があるだろうけれども、ね、行こうと思ったところまでは何も寄り道するなということですね。だから与えられたこの任務をにだけ集中していきなさいという意味だと思います。そしてさらにね、面白いのは 行ったら一箇所の家にとどまりなさいって言うんですね。まずその家に入って平和があるようにと言いなさいと。で、聖書にはこの平和の子がそこにいるならあなた方の願う平和はその家に、その人の家にとどまると書いてあるんですね。平和の子って、どういう意味かなと思うんですけども、これはまあ、ユダヤの一種の、まあ、慣用句のようなものだそうですね。つまり、彼らが平和があるようにという、まあ、要するにこのここで、とどまらせてくださいと言った時に、それを喜んで受け入れてくれるんだったら、そこにあなたたちはとどまることができますよと。でもそうでないことだってあるから、その時はもう別のとこ行くしかないということですね。でも、まあ、もう一つにはこの平和の子がそこにいるならっていうのは、神様があらかじめあなたたちがこのとどまるところを準備しておられるからというような、そういう意味もあるんじゃないかなと思うんですね。そういうところを探して見つけていきなさいというような意味ではないかと思いますが、で、さらに面白いのはですね、行ったら出されたものを食べ、また飲みなさいって書いてある。まずいなとか、こんなもん食えるかとか、そんなこと言っちゃいけませんと、出されたものをとにかく食べなさい、飲みなさいと。あなたたちはそこで、美味しいものを食べたり飲んだりするために行くわけじゃないんだから、この文句を言わずに、食べなさいということを、飲みなさいとイエス様はおっしゃいました。で、家から家へと渡り歩くなと言われてるんですね。とにかくもう宣教に集中しなさいという意味だろうと思いますけれども、そしてその、注意を守って町に行ったらですね、町にとどまって何をするかというと、その町の病人を癒し、また神の国はあなた方に近づいたと言いなさいと。その町の病人を癒し、また神の国は近づいたと、要するに福音を伝えなさいということですね。福音宣教をしなさいと、もうただそれだけをやりなさい。あちこち行かずに、文句言わずに、ただただそのことを一生懸命やりなさい。で、もし受け入れなければ、足についたこの町の誇りさえも払い落としてあなた方に返すと言って出て行きなさい。この足についた誇りさえも払い落としなさい。受け入れなければ、この責任はこの町の人にあるという意味でしょうかね。自分がここに、いたそのことをもう自分はここに来たけれども、この責任は全部あなた方にあるというような、そういうニュアンスだと思いますが、実際にやったらこれかなりね、インパクトあると思いますけどね。で、まあ、そう言いながらですね、イエス様は、まあ、その前に言われていることですけれども、収穫は多いが働き手が少ない、だから収穫のために働き手を送ってくださるように収穫の主に願いなさいと、こうおっしゃっています。まあ、以上のこの72人の派遣という出来事はですね、私たちにどういうことを教えているんでしょうか。これはもちろんこの実際に72人が派遣されていくっていうストーリーではあるんですけれども、さっきも言いましたけれども、これはイエス様が天にお帰りになった後、イエス様の弟子たちがイエス様の福音を携えていくということの、まあ、一種の模擬訓練なわけですね。そしてまたそれは取りもなさず、イエス様の弟子である私たちに対するイエス様からの指示でもあるわけです。私たちも72人の一人だと 考えることができると思うんですけれども、そういう意味では私たちはこの教えの中からいくつかのことを学ぶことができると思うんですが、まず第一に言えることは、私たちは使わされているということですね。私たちは使わされているんだと。イエス様は72人を選んで任命して、そして使わしたとあります。あの十二弟子の時もそうでしたけれども、イエス様自ら任命をして選んでですね、そして彼らを使わしていかれる。私たちもイエス様によって任命されて送り出されている。別の言い方をすれば、私たちは今それぞれいるところはですね、たまたまそこにいるのではない。偶然何の意図もなくそこにいるわけではなくて、イエス様が行くつもりだったところに派遣されているんだっていう、そういう思いをですね、持たなければならないということです。イエス様が行くつもりだった、つまりイエス様の代わりに来ているんだと。本来ならばイエス様があなたのところに来るはずだった。本来ならばイエス様が私のいるところにおられるはずだった。ああイエス様だったら今どうされるだろうか、イエス様だったら今この私がいるこの職場、この家族、この隣人、この友人関係の中でどうされるだろうか、この意識が何よりも重要だということですね。イエス様が行くつもりだったところ、イエス様は実際に行きたいと思われていたのに、私たちをあえて選んで派遣されてくださっているということですね。イエス様が全部やったら簡単じゃないかと思うかもしれませんが、イエス様はあえてそういうことはなさらないんですね。これ後でもお話しますけれども、神様は人間をお使いになる、任命して用いてくださるわけです。行く、どんなところであってもそれはイエス様が行くつもりだったところだと、そう思ってですね、私たちは自分に与えられている環境をもう一度再認識する必要があると思います。で、どんなところに行っても福音を伝えることはできるんですね。イエス様ご自身はなんとあの死刑台の上で、十字架の上で福音を伝えられている。死ぬ間際まであの隣で十字架にかけられていたあの囚人がイエス様を見てですね、その姿を見て、その言葉を聞いて、その様子を見て、御国に疲れる時に私のことを思い出してくださいと告白したんですね。イエス様が行きたいと思っておられるところはどこか、それは私たちにはわからない。いやいや、イエス様こんなところに行きたいと思ってないんじゃないか、そんなことはないんですね。イエス様はあらゆるところに行きたいと思っていらっしゃる。そして使わされたその場所で私たちは福音を伝えていくわけです。神の国を伝えていくわけですけれども、あくまでも責任は受け取る側にあるということですね。伝えなければ伝える側に責任がありますけれども、でも伝えたならばそれは受け取る側に責任があると。それを信じて受け取るかそうでないか、それは先ほどの十字架の時もそうでしたけれども、一人の囚人はイエス様を受け入れ、一人は拒絶した。その選択を神様は人間の意思に任せておられますから、私たちに責任はありません。でも伝えなければならない。使徒の18章の9節にパウロに対して聖霊が恐れるな、語り続けよ、黙っているなと励ましておられます。パウロでさえ恐れて語ることをやめようとしたことがあったんですね。でもそれに対して恐れるな、語り続けよ、黙っているなと、黙っていちゃいけないんですね。そして私たちはその使わされたところで、もちろん言葉で語っていく、手を置いて祈っていく、それだけじゃありません。やっぱりその姿がイエス・キリストの弟子であることの証になるんですね。だからイエス様は 狼の群れの中に羊を送り出すようなものだけれども何も持っていくなと。突然現れたイエス・キリストの弟子だという人が無一文で村にやってきた。あんた何も持ってないの？はい、持ってません。え、財布は？え、落としましたじゃない、忘れましたじゃない、持っていくなと言われました。え、あなた靴ボロボロじゃないの？会話持ってきたの？いやいや、持っていくなと言われました。まあ、あなたは変わった人ねと。いやいや、私の師がそう言われましたので、それでやってまいりました。あ、そう、ね、じゃあちょっとあなたのその変わった話を聞かせてくださいと、ね、多分その様子が人々の心に訴えかけたと思いますね。何を出しても喜んで食べる、どんなとこでも寝る、ああ、この人は何かやっぱり違うなと、やっぱり生き様が伝えていくということがあると思うんですね。だからイエス様はそういう諸注意を与えられたんじゃないかと思います。だから私たちも神様を信頼し、そして福音に生きているということが私たちの姿によって人々に伝わっていく、そのことによって福音が伝わっていくということがあると思いますね。で、福音は伝染されるものです。まあ、この時期にあえて、批判を恐れずにこういう表現をしているわけですけれども、実はコロナウイルスが流行り始めた時からこの話をしようとずっと待ってたんです。機会を伺ってたんですね。で、神様は先ほど、なぜ神様ご自身じゃなくて私たちに福音を伝えさせられるのかと、この時もイエス様は自分が行こうと思うところになぜ弟子たちを、しかも2人ずつ派遣されたのかっていうこと、その理由ですけれども、聖書を見てみると神様はご自分の計画をやはり基本的に人間に委ねていらっしゃるんですね。この世界をお作りになった時にアダムとエヴァをお作りになって彼らを祝福されました。海増えなさいと、あなたたちが海増えていく時にこの世界は祝福されていくんだと、そうおっしゃった。でもアダムが、背いてですね、罪を犯してしまった。罪はこの世界に入りました。でもその罪の世界をに神様の思いを実行するために神様はどうなさったかというと、天から声をかけたわけじゃありません。まあ、一人の老夫婦、ね、おじいちゃんおばあちゃんを選ばれたですね。アブラハムとサラを選ばれた。彼らを通して彼らの民族、彼らが増え広がっていくことで神の祝福がもう一度この世界に回復されるように、そういう計画をなさってます。またアブラハムの子孫たち、ユダヤ人たちが神様の祝福をこの世界に広めるということが十分できなかったわけですけれども、でも彼らの中からイエス・キリストをこの地上に送り出して、もう一度この本当の意味での祝福をこの世界に神様は広げようとされるわけですが、その方法がいきなり天から声がかかって、はい、みんな神様が一人を送って十字架にかかって死んでくださったから信じたら天国行けるよってこの全世界放送みたいので流すかって、そういうことはされないわけですね。イエス様を信じる人たちのまさにこの子孫を、増え広げさせるという方法で福音を伝えていかれるわけです。だからこの72人が2人ずつ使わされたっていうところを読んだ時にですね、もちろんこれはその夫婦ということではもちろん設定は違いますけれども、なんかちょっと私はこの、アダムとエヴァ、あるいはアブラハムとサラのようなことをちょっと想像しました、ね、彼らを通してまた新しい、永遠の命に生きる人たちがこう生まれていく、こう再生産されていくとかね、生み増えていくっていう、そういうことが起こっていくように、これは神様の法則なんですね。その法則に従って福音は増え広がってきたわけであります。 その福音を全世界に広げた立役者であったあのパウロですね、こう呼ばれています。使徒の24章の5節で、実はこの男は疫病のような人間で、世界中のユダヤ人の間に騒動を引き起こしているもの、ナザレ人の分派の首謀者でありますと。この男は疫病のような人間って書いてあるんです。この当時は今の、まあ、今21世紀コロナウイルス、新型コロナウイルスで本当に恐怖におののいてますけれども、この聖書の時代、あるいはまあつい最近までですね、もう疫病というのは全く手の施しようのない災いでした。だから何万何十万何百万あるいは何千万、さっきニュースで見たら天然痘で死んだ人は3億人ぐらいいたそうですね。そういうことがこの人類に起こってきているわけです。恐れられてきたんですね。まあ、この時代になってもなかなかコントロール難しいわけですけれども、でもパウロのことを疫病のような人間と言ってる。つまり彼はものすごい感染力を持ってるっていうことですよね。まあ、パウロにしてみたらこれ以上の褒め言葉はなかったんじゃないでしょうかね。で、私たちはこの福音を感染させていく、福音という誠の命をね、ウイルスはあるいは細菌は、病をあるいは死を感染させていくものですけれども、福音はですね、永遠の命を人々に分け与えていくものであります。私たちは今こそこの誠の、ウイルスというかね、誠の福音を人々に感染させていきたいと思うんです。唯一絶対の希望だと先週お話をいたしました。薬でもありません、ワクチンでもありません、あるいはお金でもない。それは一時の希望に過ぎない。でもイエス・キリストを信じる信仰によっていただくこの永遠の命は、永遠のに変わることのない唯一絶対の希望であります。私たちはその希望に感染しているはずなんですね。これを人々に、移し広げていく責任を持っています。今こそこのただ世界で一つだけのですね、誠の福音のウイルスをですね、伝染させていきたいと思っているわけであります。主はそれを願っておられます。最後に、有名な詩編126編、5節6節をお読みいたしますが、涙と共に種をまく人は喜びの歌と共に刈り入れる。種の袋を背負い泣きながら出て行った人は束ねた穂を背負い喜びの歌を歌いながら帰ってくる。種をまくことは難しいかもしれません。イエス様もおっしゃいました。狼の群れの中に子羊を送るようなものだと。それでも私たちは主の守りを信じてですね、そしてこの唯一絶対の希望を人々に分かち与えていく、種をまいていくんですね。その種が実を実らせる時が必ず来ます。でもタイムラグがあるんですね。この種と収穫の話っていうのは聖書の中にたくさん出てくるんですけども、即効性がないんです。種をまいて実がなるのに何ヶ月もかかる。だから私たちはたくさんの種をまいて、それがどの種がいつ実を実らせるか分かりませんけれども、でも巻き続けていく、ね、それは時に涙をあるいは泣きながらすることかもしれない。でも必ず喜びの歌を歌いながら帰ってくると。今この涙の時に私たちは福音の種をですね、巻き続けていきたいと思います。お祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、心からあなたの御名を賛美いたします。イエス様はご自分の行くつもりであったところに72人を使わされました。 神様、私たちも今いるところはイエス様が行くつもりにしておられるところだと、どうぞ今受け取ることができるように、そして今この使わされたところで私たちがすべきことはたった一つしかありません。寄り道をせず、また文句を言わず、ただただあなたの福音を伝えていくことができるように、この福音には唯一絶対の希望があります。揺らぐことのない真理があります。今こそ世界中で必要とされているものであります。神様、どうぞ私たち一人一人を用いてください。疫病のような人間だとパウロは言われましたけれども、私たちも本当の福音を人々に伝えていく疫病のような人間になることができるように、そして誠の福音を、真の希望を人々に伝えるものとならせてください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アメン。ではご起立いただきまして、御座にいます方を賛美して終わりたいと思います。いたします。仰ぎ乞い願わくは、我らの主御子イエスキリストの苦しき恵み、父なる神の豊かなる愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰め、この礼拝に連なるすべての方々と共に豊かにありますように。アメン。では、インターネット中継によります礼拝をこれで終わります。また来週、お会いしましょう。